TTT を始めて2018年から含めて、
はい、そうですね、あの1個目が出来上がったのは2020年なんですけど、はい、プロジェクト自体は2018年から、はい、始めて、はい、
でつい今月7月なんですけど今年ので、あのまた改めて TTT の渋谷っていうのを17箇所のうちの11箇所に森山大道さんの展覧会
トイレ
の
中で、はい、
写真をちょっと
メールで、
はい、その辺の部分の総括の本を今作ってまして、
はい、
その部分で、
あ、そういうことなんですね、
はい、
はい、いろいろこう取り組ませていただくたびにスイッチさんにはあの特集をしていただいたりしてたんですけど、あ、ね、はい、あの
僕役に立つかな
お話を、
いや僕アメリカって何て言ったかな、あの何しろ僕渋谷区、
はい、
僕は恵比寿に暮らしてもう50年、
はい、
50年かな、
そう、半世紀、すごい
半世紀なんですよ、
はい、
だからその何ていうんですか、一部始終全部見てきたから、
はい、
うん、でそれで言うとね、まあ、何しろあの今の恵比寿駅が、
はい、
あれ無人駅だったことある、
へえ、
そうなんですよ、あの誰もいないんですよ実は、本当に入れちゃうんですよ、
そんな時代があったんです、
今の後ではないし
ないですよね、それは当然、
ね、これで当然札幌ビールがまだ
ランデンプレイスもないし、
はい、そういう時に恵比寿へ引っ越してきたんですよ、俺でなんでかって言ったら渋谷と目黒に囲まれて静かな、
はい、ああかなと思って、
いや静かな街だった
んですよ、ね、だったからってことなんですね、
で僕の学生時代ね、あそこで、あそこに下宿っていうのか下宿っていうのか、そういう人がいっぱいいたんで、よく来てたんですよね、これで、まあ僕はなんていうんですかね、なんで恵比寿かって言ったら、あのジブリがね、
はい、
あの壊れて、
はいはい、
それであの徳間書店が、
はい、
あの新橋だ、
はい、
ちょうど真ん中なんですよ、
あ、そういう
そういうのもあったんですよ、
へ、
うん、でまあね、だからあの映画見るときにね、
はい、
なんかあんまり素直に見れない、俺なんでかって言ったら、ね、いきなりね、うちのすぐそばのトイレがあってこれが
一番最初に行くところですね、
そう、
あ、そうですね、
でうちの子供たちが育ったところなんですよ、はい、あれ、あ、だからね、またね、またそのボードに入っちゃってね、今日忘れてて
東京渋谷区で進められている公共トイレプロジェクト、ザ・東京トイレットは、ヴィム・ヴェンダース監督、主演の役所広司さんによる映画、パーフェクト・デイズを通じて、世界中から大きな注目を集めました。さらに、写真家、森山大道さんを中心としたアートプロジェクト、TTT 渋谷をミラノ、パリに続いて開催するなど、日本独自の文化やおもてなしの精神を国内外へ発信し続けています。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は清潔で安全な公共トイレの維持管理という課題も含め、ザ・東京トイレットプロジェクトの発案者であり資金提供者でもあるユニクロの柳井浩二さんと鈴木さんの対談の模様をお送りします。進行はスイッチ編集長の新井俊則さんです。まずはこんなお話から。
恵比寿の駅の前にユニクロができたじゃないですか、
はい、
あれ元は
モンベですよね。
の前は、
あ、その前は知らないですね。
あのサイズで全部仏壇屋だったんですよ、
はい、へえ。
だから仏壇屋がねモンベになったでしょ、それで今のなんだユニクロさんになったでしょ、
はい、
だからねすごくなんて言うんだろう、って
時代がこう変わっていってる感じがすごいですね。
その変遷をね、それ見ちゃったんですよ。
それは
ちょっとね、だから感慨深いですよ。
そうです
ね、
仏壇さんがあるってことはそこに需要があったってことですもんね。
いや、それまあそれ分かんないですけどね。とにかくあれ丸ごとだからでかいんですよ。俺ね、あとねがないでしょ、そこだけ目立ってるの、そこだけで、あとあったのね恵比寿市場っていう、
はい、
うん、だからまあ恵比寿とともに50年、うん、これで今のタコ公園はもう、
そうですね、
タコ公園毎日行ったところで、そこにねああいうトイレでしょ。
そう
か、あれ柳井さん考えたんですか。
そうですね、
トイレって、
はい、
なんで
なんでっていう、そうですね、あの一番最初は ちょっと全然トイレとは全く違うところからスタートするんですけど、オリンピック・パラリンピックが東京に来る時に、
はい、あの時、
はい、
この間のですね、
はいはい、2020結局21年になりましたけど、はいはいはい、20年に来ますっていうのは決まった時に、まあスポーツは好きなので、はい、まあ、盛り上がるといいなと。でもオリンピックは黙っててもいつも盛り上がるけど、パラリンピックってあんま盛り上がった試しがない感覚があったので、うん、パラリンピックが盛り上がることをなんかやってみたいなっていうのはこう漠然と最初思っていて、うん、でパラリンピックはまあ何かしら障害を持たれた方がそのアスリートでもこう戦うので、なんかこう障害者の方をが喜んでくれるようなものが都内にあると、そのパラリンピック自体も目立つというかこうハイライトされていいかなと思って、こう都内に障害を持った方が喜ぶ施設を作ってみようと思ったのが一番最初だったんです。そしたらこうそれをやってる時に、まあ、例えばなんですけど、そのすごい美味しいレストランですごい有名なシェフが料理を作るんだけど、例えば車椅子じゃなきゃ入れないとか、
はいはい、
すごくいいインテリアだったりこう雑貨のショップなんだけど、こう義手とか義足とか何かしら障害を持ってなきゃ買えないとかっていう、こう普段はこう健常者の人だから入れる、車椅子だから入れないみたいなことが起こるんだけど、その逆をなんか起こすといいかなって思いながら、こういろんなところをこう探して、こういう場所にそういうものを作ったらいいかなとかってやってる時に、ふともうそれも30年近く前なんですけど、父と会話した会話を思い出して、
はい、
でそれがあの本屋さんに行った時に、
本屋さん、
はい、LGBT 特集って書いた本が売っていて、でまだユニクロに入る前だったので、お父さんの会社にもこういうジャンルの人っているんでしょっていう、まあ、ファッション業界ってやっぱり多いので、で聞いたら父が、俺はそういう考えが嫌いなんだと、なんかこう人っていうのはそんな簡単にくくれるものじゃなくて、一人一人全員違うから、うん、L とか G とか B とか T みたいなそういうものにカテゴライズすること自体はナンセンスだと、でお前は俺がユニクロやってるのになんでそんなことに気づけないんだみたいなことすごい本屋さんで怒られて
、
はい、ですごい剣幕で怒られて、で人間っていうのは一人一人全部違うから、それこそ国籍もそうだし性別もそうだし貧富の差もなくて、その誰でも買える服を売りたいと思ってユニクロを始めてる俺を見てるのに、お前はこのくくられている人のことを考えるっていうのはもうそのもう許せないみたいなことすっごい怒られて、でその会話をふと思い出した時に、僕が今やろうとしているこの障害を持たれた方のためだけに作るお店とか施設っていうのはちょっとやばいなと思ったんです。なんかそういうことをやってはいかんなと。で誰にでも開かれたものとか誰にでも関わるもの、国籍性別年齢宗教関係なく関わるものにやっぱりやんないといかんなと思った時に、それってなんだろうなと思って、でトイレに行き着いたっていう。
だけどその話伺うとね、
はい、
やっぱり世の中変わったっていうのは、まあ、僕は年を取ったんでいや何が変わったかっていうとね、もう今ふと思い出しちゃったんですよ、
はい、
だって僕ら子供の頃小学校行くじゃないですか、
はい、
要するに健常者だけじゃなかった
ですね。なかったです。僕の時もそうでした。
そうですか、
はい、だから特別学級みたいなのあんまり存在してなくて、
僕ら
の時
みんな一緒くたですよ、はい、
学校一緒に行ってましたもんね、
うん、そうそう、
おはようつって行こうとか言って連れて行けって言われて行ってたなっていう記憶もあるので、
うん、それを分けちゃうっていう方にむしろ
そうですよね、
僕はなんか感じたんですけどね。
だからなんかこうきめ細かくやってるという裏ではなんとなくこ
う分けるっていうのはそういう発想ですよね、
はい、
うん、
分けてしまったり、まあ、見えないところに隠してしまったりみたいなこうことはなんか良くないなっていうことにもなんか僕も、はい、でそれでまあトイレをやってみると、
うん、
みんなに関わることでいいんじゃなかろうかと思って、
うん、
それででまあいろいろトイレを回ってたら、それこそあのタコ公園のトイレはいつもあの花見の時期にこう汚されてるというか、お酒飲んだ人がこう戻しちゃったりするっていうのをよく見てたので、
あ、そうなんですか。
はい、なので、うん、ここが綺麗になった方がいいなとか家の近所もそうですけど、うん、それはすごいいろいろ思いながら、はい、それで提案してみたらこう意外に、
それは渋谷区っていうことなんですね。
はい、はい、
まあ、僕もトイレってね、実を言うと、まあ、僕はあの元がね、はい、出版社にいて、
はいはい、
で雑誌をやってて、はい、で僕はなんかあのなんだっけ、朝日芸能ってやつで、ね、
はい、
で若い時にねこういう特集したことあるんですよ。山手線のトイレって、しかもね山手線のトイレで、まあ、簡単に言うとね、トイレってね、はい、あのなんていうんですか、みんな苦労してるんですよ。
はい、
行きたい時に行ってみると、はい、必ず困る。ほんでね、これ本当に悩みつつね、空いてるトイレってやったら人気出ましたね。でもそれによってねダメになっちゃうかなってちょっと残りあったんだけれど、うん、でもねなんかね、なんかあのなんだ、あんまりそういうことは起こらないように、そういう記事を書いた覚えがあるんでね。だから僕は僕で勝手にね、あのそのトイレの記事を、
はい、
あの柳井さんと喋るとき、はい、覚えてたんですよ。
あ、そうです、ね、
思い出してたんですよ、うん、これで僕そういう暇ネタ好きだったんですよ。
暇ネタ、
いや、まあ、暇ネタなんですよね、一瞬。
なるほどなるほど。
そう、先輩からはね、はいはい、なんでお前そんなものやりたいんだとかなんか言われてね、あの変なのばっかりやってたんですよ、週刊誌時代。
それは編集者時代ってことですね。まだ編集、ま
あ、記者、
記者時代ってことですね。
そうです。これで自分でね、あの実際ね、
はい、
あの自分がね、例えば渋谷行ったらここのトイレって決めてある。
あ、
うん、あのいろんなとこ行くでしょ、
はいはい、
そしたらね、はい、やってるうちにね、あの駅はどこだって大体自分の頭の中にあったんですよ、
はいはいはい、
そうするとね、あのちょっと目立たないとかですよね、
はいはいはい、
で意外にそういうところって空いてるし、おまけに綺麗なんですよ、
うんうん、
ね、みんなが集まるとこ汚くなるから。
そうですね、うん、トイレもあのホームレスの方があの居ついてしまう今状況があって、
うん、まあそうですよね。
で2パターンなんですよ、
うん、
こう一つはもう本当に汚してしまう方、ホームレスの方と、うん、でもう一グループはめちゃくちゃ綺麗に使ってくださって、なんだったら掃除もしてくださってて、
うん、
まあ、夜だけ来て泊まって帰って、あのまた朝どっか行ってまた夜戻ってくるって。一番すごかったのはあの着替えとか、
うん、
全部あのトイレの見えないところになんかパカッて開けれる棚みたいなところに綺麗に畳んでしまわれていて、そこ
でそれはねみんなそうだったんですよ。
もともと17箇所を最初の構想から作ろうとしたんですか。
いえいえ、渋谷区内には80弱ぐらいあって、はい、本当は全部やりたかったんですけど、はい、渋谷区として使用頻度が高かったり階層の優先順位が高いこの箇所でやってほしいって言われたのが17箇所だったっていう、
はい、なるほど。で一人一人の、まあ、トイレをいろんなデザイナー建築家の人にやろうとしたのも、
はい、
それ柳井さんの。
そうですね、なんかいろんな人のアイデアがあった方がやっぱりいろんなトイレが出てきた方が、課題は結構似通ってて、まあ、本当暗い、臭い、汚い、怖い、女性が使わない、
うん、
障害者とかお子さんが使わない、あとあるんだけど分からないっていう、あることが分からない、まあ、目立たない、うん、まあ、街にこうなんとなく景観に馴染むようにあえて作るんで、うん、こう分からないみたいな、でも必要な時行きたいのに場所が分からなかったら意味がないよねっていう矛盾したところもあるんですけど、まあ、いずれにしてもその7つぐらいの課題を解決するのにはなんか一人の人の一つの答えで全部解決できるというよりかは、いろんな人がいろいろ答えを出し合った方がいいんじゃないかなって思って、いろんな人に頼みたいなと思いました。
駅前のやつっていうかさ、あれ、
うん、
博報堂の。
そうです、柏さんです ね、 です
ねえ、
はい、
あれは前より大きくなったんですよね。
なりましたね、
うん、
でもサイズはほぼ変わっ、あの敷地の面積は変わってないんですよ。
あれそうなんですか、
はい、それはさすがに変えることはほぼできないので、一箇所だけ松濤の公園にある熊さんの公園のトイレだけ、
あそこ松濤公園、
はい、
あそこもいいですもんね。
あそこだけちょっとあのもともとあったサイズより大きくはなってますね、はい、
あそうなんだ、はい、駅前のやつって大きくなったんじゃないですか。
多分建屋がちょっと大きくはなってるんだと思うんですけど、敷地自体はあのスペースは元からのスペースで。
なるほど、
はい、あれはあれで
トイレだけのビルっていうのも欲しいな。 みんな喜びますよね。
そうですね。
ビル丸ごとトイレ。
いや、あのね、いや確かに綺麗になってんだけれど、まあこれもあれだけれど、やっぱり汚くしてるんですよね皆さん。そうですね、結構。そうですね、だそれ気になるんですよ。はい、そう、それを防ぐにはね、なんか度肝を抜いた方がいいから、入ってみたら全部トイレだったとかね。ビルが。そうですね、なんてこともちょっと考えないのもなかったんですよね。
あのジブリパークなんかでもやっぱりトイレのいろんな5つの場所でやっぱあるところとないところだったり数がいろいろ変わってるんですが、ああいう場所のやっぱり同化しようとするとか、テーマにジブリパークのテーマによってやっぱりいろいろトイレの方向みたいなのを決めてらっしゃったんですか。
あの、まあ、近いところだとジブリ美術館、
はい、
あそこはあのいいトイレを作ったですよね。これで分かったんだけれど、こんだけ綺麗にすると誰も汚さない、うん、っていうのは分かったんですよね。
そうですね。
それは大事なことだな、はい、っていう一方でね、はい、まあ、これは宮崎の発案だったんですけれど、はい、まあ、これ宮崎とねあれだったと思うんですけれど、トイレにね絵を飾ったんですよ、
はい、う
ん、そしたらねどんどん盗まれちゃって。
あ、やっぱそうですか。
これはねちょっとね、あのうまくいかなかった例ですけどね。
でも綺麗にするっていうのはとってもじゃあ逆に大事なあれですよね。
そうですね、うん、もう公共のトイレ作り続けて何十年みたいな先生が一人、まあ、今回のプロジェクトに入っていただいている方がいるんですけど、うん、やっぱその方も最初が肝心で、最初綺麗にスタートしたらその後ずっと綺麗に使ってもらえるんだけど、うん、汚していいってみんなが思った瞬間にもうずっと汚れてるからって言われて、だからもう公共のトイレでもとにかく最初に綺麗に使うっていうのを、うん、絶対やった方がいいっていうのは言われて、まあそうだろうなとも思ってたので、それで清掃の頻度っていうのを上げたんですけど、それでもやっぱり公園の中にあるトイレとか公共のトイレはなんとなく人の認識の中で汚してもいいっていう方にまだ入ってるなって感じですね。
タコ公園は意外と
タコ公園は綺麗だと思います。
比較的
綺麗になりました。はい、
タコ公園前はね、
そうですね、前はなかなか苦しかったと思うんですけど、
あれね何が違うかっていうとね、以前のねトイレはね、はい、裏側があったんですよ。
あ、はい、
で、
はい、
そこにねライトがなくて暗いんですよ、はいはい、そこでみんな悪いことやってたんですよね、
うん、まさに
今回、はい、で開けっぴろげでしょ。
それはあの牧先生がトイレの裏っていうのはもうおっしゃっていただいた通り、
あ、そうなんだ、
はい、暗い怖いイメージでしかないから裏側がないトイレを作るのがいいんじゃないかっていうコンセプトのもと、あのトイレどこからでも入れるようにデザインされてらっしゃって、
でも好きな人もいるんですよね。
トイレの裏が、
そうそうそう、ね、そういうことは悪いことはつきまとうわけで、そう、それが好きな人もいるんですよね。だから結構難しいなと思って、
うん、まあ、安心安全っていう意味ではね、
そうですね、コンセプトはなんかそういうふうに説明を受けましたね。なんかすごくなるほどと思いました。
そういう意味ではあのガラス張りのトイレは、
はい、
もう究極のこうなんていうか、
あれは
すごい
ですよね。
あれだとさすがに汚さないですか。
汚しづらくはやっぱりなりましたね、うん、あとはやっぱりあそこは一番象徴的に取り上げられることが多いので、うん、あのツーリストの方というか観光客の方が結構ひっきりなしにずっと
写真撮ってた
見てらっしゃるんで、やっぱ人が見てると
できないですね、
まあ、汚さないっていうのはなんかまあ
でそれも一つの解決策
の一
案というか、
ね、はあ、やっぱり注目を集めることだったり話題になるとか、 そんなつもりはないのかもしれないけど、そこに人がいることでこう監視されてるという、まあ、状態が成立してるとやっぱり予行されづらくはなりますね。でもその代わりやっぱり使われる頻度が飛躍的に上がるんで、もうトイレの故障というか、それがまあやっぱり相当頻度高く変えていかないといけない。
でもせめて2階建てを作ってほしいですね。
2階建て、
あ、2階建て、へえ。
だってなんかね、
はい、
開けっぴろげなんですよ、1階しかないと平屋は。
そ
うするとみんな見えちゃうでしょ、
はい、
だからね綺麗に使おうって気になれないんですよ。
へえ。
2階があるとね、うん、違うじゃないですか、
屋内っていう感じになるから
なんかね、やっちゃいけない場所になる。
やっちゃいけない。
いやだから
なるほど、
ビル丸ごとはともかくとして、
はいはい、
と思ったんですけどね今ふと。
うん、駅のトイレとかコンビニのトイレとかデパートのトイレとかって、まあ公共性はある程度高いけれど まあ綺麗に保たれてるもの、まあ、高速のサービスエリアとかもそうですけどもあるのに、なんかこう公園のトイレとかこういう路上にあるトイレになった途端に汚されてしまうっていう、そのなんかこう、
だからそれね、そこが、そこを分かってあげないといけないです
っていうことなんですね。
汚したいんですよ
っていうことなんですね。
そう、ここなんですよ。どっからね、ハメを外したいっていうのかね、もう疲れてるんですよみんな、そういう意味ではね。それをどうやって満足してもさしてもらうかですよ。
なるほど。なんかそこのこう
塩梅が難しい。
塩梅難しいのかもしれないですけど、なんとなくこう汚してもいい側に今いる、このものをこう汚しちゃいけない側になんとかいかないもんかなとは思ってるっていう感じですかね。なんかみんなの中にトイレっていうものがいろいろなタイプのトイレがあって、ボーダーラインがあって汚していい汚しちゃいけないみたいな。
家庭教師を一人だけやったことあるんですよ、
はい、
学生時代に、
はい、
俺でね、その子がまあむちゃくちゃな子でね、問題児だったんですよ。何しろね、まあ、ホテル大倉のねプールの監視員やってて、で次のバイトどうしようかなと思ってそしたら毎日来てたんですよ、
はいはい、
兄弟で、
はい、
お母さんもいたりして、はい、これでねどうしようかな、あいつって、ね、勉強できなさそうだからと思ってねお前さ家庭教師いるのって言ったら、ね、
はい、
そしたらいないって言うんですよ、
はい、
じゃあ俺やろうか、あ先生頼むよとかなんか言われてね、俺でね、
はい、
家へ行ったわけです、はい、でお母さんもね出てきて、よろしくお願いします、はい、本当にこの子は今までって言い出して初めて分かって、はい、一体何人家庭教師がねクビになってたか、いいとこだから、これで、まあ、2人きりになりましたよ、
はい、
なった瞬間何が起きたか、パンチが飛んできました。これでね、はい、そういう時って人間面白いですよね。机があって彼が座ってて僕ここでしょ、
はい、
なんとなくねこれね別に、はい、あれしね、偶然手がこうなったんですよ、髪をこうやって、うん、じゃここへパーンと当たったんです、
はい、
できるなって言われたんです
よお主やるなと。
そうあれ忘れないですよね僕は。でね、はい、何が言いたいか本題はその後なんですよ、はい、俺はね、まあ勉強ねさせなきゃいけないじゃないですか、多少は、
はい、
俺で僕英語だけだったんですよ、
はい、
本当はできないですけれど、まあそれはいいや、
はいはい、
ね、後でその子にね先生に教えてたらたらとやったら学校で怒られてるっていうのもあったんですけれどまあとにかくね、英語のね、
はい、
で僕は毎回やったのがね宿題出した、
はい、
で次行くでしょ、当たり前なんですけどやってないんですよ、
うん、
知らん顔したんです、でまた出すんですよ、
はい、
初めてやる日まで、
ああ出し続けたんですね、
半年かかった、
へえ、
そっから毎週やってみました、
うん、ああへえ、
でこの人はまあいろんな諸事情があってねまあ結局はちょっと不良っていうのか、ところがね英語はできるようになっちゃって、
お
僕はねそいつに会うとね、先生のおかげでさ喋れるようになっちゃったから、でアメリカへ渡ってね、
はい、
でもねそれね、その宿題が原因なんですよ。もうこれ機械的にやったんです、機械的に、
うん、
出すやってこない、うん、そうするとね授業で何やったかって言ったら家庭教師だよね、うん、その宿題をやるんですよ、
なるほど、
うん、そうすると向こうもね、
はい、
いつまで我慢できるかなと思って見てたら半年かかったんですね、うん、でもその半年後からはねずっとできるようになりました、これですよだから諦めないでね、
諦めずに
汚したらそれを何とかする、でその繰り返せばね何とかなるんです
よ、
でいつか変わる日が来る、
う
ん、でもそれをね気長にやったらいいですね、
そうですね、頑張ります、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、
いいですか、
ちょっと時間で最後はもう
綺麗に
いい言葉をいただいて、
諦めないで、
諦めずに
励ましと、
やり続けるべきだと
浩二さんと鈴木さんの対談いかがだったでしょうか。今回お送りした対談は非売品のザ・東京トイレット単行本 TTT meets 大道森山に掲載予定です。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。